こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。皆様今日はどちらへお出かけでしょうか。今日の聖書遊覧バス行き先は、神様が天地創造の折に人々のために備えてくださったパラダイス、エデンの園です。映画や舞台や小説などによく出てくるエデンの園、一体どういうところなのでしょう。ヨドバシ教会の皆野達弘先生がご案内くださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスに乗って素敵な旅を続けていきたいと思います。創世記の見どころを尋ねて、今日は創世記の第2章の6節以下に書かれていますエデンの園ということについてお話をしたいと思っています。2章の6節以下にはこういう言葉が書かれています。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるのに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。まあ、こんなことが書かれています。まあ、ここにエデンの園という言葉が出てまいりました。エデンの園ということについては、皆様方は、特にご年配の方は、その昔、一世を風靡した、洋画のエデンの東という映画のことを思い起こすことがおありかと思いますが、まあ、その当時の若者たちは、この映画で、まあ、日々持ちきりでした。この映画の主人公であるジェームス・ディーンという素晴らしいこの美談の青年、まあ、このことを話題にして、まあ、世間は上も下もと言いましょうか、そして結構年齢層も超えてですね、このことは人々の中で話題となったほど、まあ、一世を風靡した映画でした。そしてなんとそれが世の東西を問わずと言いましょうか、それがわずかの期間で、この地球の中を一周するようにしてその話題が広がっていったんですね。今でもそのことは映画ファンにとって、口にされる、まあ、そういう まあ、名作と言いましょうか。そしてこのジェームス・ディーンという俳優さんのこの演技というものが高く、まあ、評価されているわけですけども、エデンというところは一体どういうところだったんでしょうか。まずこのエデンという言葉の語義を申し上げますと、これはまあ、素朴な意味ではですね、この喜び、特に喜びでも波でない大きな喜び、歓喜といいましょうか、まあ、そういうことを意味し、また楽しみといいましょうかね、まあ、そういう幸せ、まあ、そういうことを意味する言葉でもあります。そして美しく、そしてすべてのものが色鮮やかに、この華やいで、いる、そんな様、これがエデンという言葉が担っている意味ですね。まあ、これは実は地上に神様が創造された天国の投影のような、天国を地上に移したような、そういう素晴らしい楽園、これを実は聖書はエデンの園とこういうふうに、言ってるんです。最初の人アダムといえば、それは神のご愛のうちに形作られ、そして神は人間をこよなく愛し、そして愛のうちにあってお救いになられました。ご自身のまさにまさに最高傑作、単なるものとしてではなくて、そこに神の心を受け止めることができる、神の心を心として生きることができるような、そういう素晴らしい人格的なといいましょうか、そういう存在として人間を神はお救いになりました。神様と親しく交わり、親しく語り合い、そして神の心をしっかりと受け止め、また神の心にかなうように人間が神の喜びの器、神の喜びの存在、神を喜ばすところの存在として、人間を神様はそこにご創造なさったんですから、まあそれはそれは何て言いましょうか、ハネムーンの時の新婚の男性と女性、そのような間柄の、そうした豊かな天国のような、このハネムーンですね、そういうことにもはるかにはるかに勝るところの、人間と神様との間にはハネムーン関係があったわけです。愛の豊かな通いがあり、そこに心の素晴らしい分かち合いがあったわけですね。神はそれらの人々が神の思いを受け止めて、それに応えてくださることをこよなくお喜びになり、人間はまた神のその素晴らしき御心を示され、それを知り、それに預かることによって、これまたこよなく喜び、神様に対して愛を持って応えていった、まあ、そういう関係がそこにあったわけです。この人間は、そもそもは、先般も言いましたように、このアダマから作られたので、アダムというように呼ばれるようになったというんですが、アダマという言葉は土ですね。人間は、所詮、神様が人間を愛し、神様がそこに素晴らしい、御心を抱きくださって、私たち人間を、この神と交わり、神と語ることができるほどの、そういう神を受け止め、神のように生きることができる、そんな存在としてお作りになろうとせられたので、所詮土から取り出されて人間のその形を創造されたではありますけれども、 私たちは単なる土くれではなくて、なんと私たちは素晴らしい人と呼ばれるものだった。ゆえに、このアダムとこういうふうに呼ばれるようになったわけですが、この呼ばれるようになったアダムならぬ私たち人間は、それは神様が私たちのうちにご自身の霊、ご自身の命、これを私たちに吹き込まれたと聖書が書き記しているようにですね、特別にそのような私たちの中に神の息、神の霊、そして神の命がそこで注がれることによって、人間は単なる土くれでなくて神のように生きることができる、神に似たたっとい価値ある尊厳ある存在として、高貴な存在としてそこに生きることができるようになったわけです。で、この人間のために神様はエヴァと呼ばれるところのこの女性をお作りになり、人間はそこでアダムとエヴァのそうした組み合わせをそこで与えられて、それが最初の人間の祖となってですね、人類がそこからこの派生していくといいましょうか、乱されて地に全地に広がっていくわけです。このアダムとエヴァが隠して住むことを許されたところが、これがエデンであったわけですね。そのエデンはなんでこのエデンなのか、楽園なのか、天国の地上への投影なのか、それはですね、まず神と人がそこで一緒に歩むことができ、そして神は人と共におり、人は共におると、そう聖書が表現しているような、そこには見えざる神を人間は目の当たりに排すがごとく、そこに神と共に神の御声を聞いて、そして神と交わり語りながら生きることができた。そういう神と共にいる世界ですから、それは神の国以外ではないわけですね。そしてそのエデンの園の主人公は人ではなくて、実に神ご自身で終わりになったわけです。そしてそのような人間が神の心を受け止めながら、人の思いが神のように清く、神のように美しく、神のように真実で、神のように愛に満ち、神のように平和を愛し、そして神からいただく喜びに満ち溢れながら、そこで楽しく、しかもなんと人間は神に似てっていうんですから、神様は永遠に死することのない、そうした永遠の実在者ですね。ですから人間も神に似て作られたものとして、しかも神と共にこのエデンの中に住むことが許された、その人間はそれは不死、死ぬことのないものとして、そこにいつまでもいつまでもいつまでもその喜び楽しみを満喫することができる、まあ、若者の今日の表現にはありませんけども、超素敵な存在、これがお互い人間存在であったのです。そこではすべてのものが調和していました。まず何よりも神様と人がそこに、調和し、そしてそこには神と人間の間には何一つ間を妨げるものが存在しましたでしたから、神と人との間には平和がありました。そしてそこに既に語りましたように、神の心を心とし、そして私たちが神の前に行きますから、 神と人間との間にそうした素晴らしい心の一致がありました。そしてそのように神の心を心として生きるのですから、お互い同士、人と人との間もそこに豊かな一致があったわけですね。神様のお心、清く、美しく、真実で、愛と平和と喜びに満ちた、そんな素晴らしい豊かな幸せな、そういうこの生き方、これこそ神が人間に与えられたエデンにおける生活の、これが習慣でもあり、習慣である前にそのような私たちは心であり、そしてそのような哲学こそ人間共有の哲学でしたから、そこには人と人の間に分裂がなかった、対立がなかったわけですね。そこには愛が豊かに、通い、そして平和に人々が美しく真実に付き合いながらそこに共生したわけですから、そこには神と人との一致とともに人と人との一致があり、そんな人間がですね、また神によって創造されたところのこの自然界ですね、こうしたものを神が自分たちを祝福して、人間が何不自由なく人間がまた見て喜び、食べて、その人間のために、この役立ち、人間の肉体の命を養い育てる、素晴らしい、しかも美味しい、そういう、食べ物を人間に産出してくる存在として、あるいは私たちがその美しい、この四季折々に花咲き、そしてそこに展開されていく自然の世界を見ながら、まあ本当に天国ですね、まさに天国、それをそこに体験できるようにですね、このエデンのその喜び楽しみの楽園、それを備えて、そこに私たち人間は置かれているわけですから、私たち人間はこの人間のためにこのような素晴らしい祝福をもたらすこの自然界を備えてくださったことを神に感謝するとともに、その感謝の心を持って自然を大事にし、自然を愛し、自然を守りながら生きる。自然はそのような人間を楽しませ、人間にまた保護されながら、この自分たちの存在というものが、これまた大きな役割を果たしていることを、まあちょっと擬人法的な表現ですけども、自然が大いに喜んでですね、楽しんでですね、そして彼らもまたエデンの園の素晴らしい、この登場人物というより登場するところの、そうしたですね、大道具小道具としてね、そこに、役割を果たしてくれていたんですから、自然と人間との間には見事な調和があったわけですね。で、私はこのエデンの園のまたエデンの園たる最高のまた大切なことは何か、そこにあった平和、あるいは調和、一致というものは何かといえばですね、これは人間個々人の、つまりアダム・エヴァというその人物たちのその自分自身の内側に、そこに乱れがなかった、調和があった、分裂がなかった、対立がなかった、こう思うけども、しかしながらそうしたくない、あるいはそう願うけれども、肉体はその通りには動いてくれないというようなですね、人間自身の中にそのようなこの対立関係、あるいは決裂、そういうような不調和というものがなくてですね、人間は 本当に思うとこが美しく、清く、真実で、そして愛のうちに喜びを持って楽しく互いに交わり生きていく、そうしたことをですね、そこにこの思い出すならば、その通りにですね、人間は生きられる、そういうですね、心と人間の生活、そして思うところと行うところ、ましてや心で思うことと口で言うことが異なるというようなことはなかったわけです。このようにしてこのエデンの園に身を置いていたこのアダムとエヴァ、最初の人間たちは、このような素晴らしい、調和の中に、生きることができたのですね。まあ、ゆえにこういう意味において、エデン、まさに、楽しみ、そして、喜び、そして幸せを満喫して、この日々をそこに繰り広げていくことができる、そんな場に神様は置いてくださった。これがエデンの生活を許された最初の人の姿だったわけですね。なおさらにくどいようですが、申し上げるならば、そこには死がなかったんです。神が永遠であられるように、人は神と共に永遠に生きることも許された存在だったんです。そして苦しみながら生き続けるというのでは、それはちっとも楽しく素晴らしい楽園、天国の生活でもないわけですね。ですから死がないばかりか、苦しみもなく、そして悲しみもなく、痛みもなかったわけですね。故に病もなかったわけです。人間をこの喜び、楽しみ、そしてこよなき幸せの中で、この引き落とすところの何者もそこには存在しなかったわけです。かくして人間は永遠にそこに神と共に、そしてお互い同士が一つになって、そして自然界と調和しながら、そして自分の心の中にも乱れがなく、そういうふうにしてそこで見事に麗しくそこに息づいていくことができる。これがエデンの生活、エデンという地に神様から祝福のうちに、そこに住むように神様から定められた、これが人間の最初の世界でした。まあそういうことから言うと、今の世界は何なのでしょう。エデンの正反対ですね。その辺に対して、どうしてそのようになってしまうのか、なってしまったのか、これをまた次週お話をしたいと思います。時間が参りました。ではまた来週この時間お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
Yeah.
悩める時の我が慰め、寂しき日の我が友、君は谷のゆり明日の星、写し世に類いもなし。どんな時にもどこにいようとも私たちを愛してくださる神様の愛を歌った賛美歌512番、森山良子さんの歌でお聴きいただきました。聖書遊覧バス、今日はエデンの園に皆様をご案内しました。案内くださったのは東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。